2024年5月東京合同トレーニングを始めます。香川会長よろしくお願いいたします。
どうも皆さんこんにちは。不覚にもですね、先週風邪をひきまして、ちょっと咳がところどころちょっと残ってますんでね。もう熱は全然、平熱ですので、ね、ちょっと、2日からですね、カンボジア、2日から8日までカンボジア行きまして、で、先週はですね、その帰ってすぐ大阪日帰りで、あと先週はずっと宮崎ですね、研修やってまして、で、ちょっとね、宮崎で、温泉にゆっくり入って使ったのはいいんですけど、ちょっとマッサージを頼んでたんですけど、ちょっとうたた寝してですね、体がちょっと冷えちゃってね、多分その影響で、ちょっと、風邪をひいたんだと思います。ちょっとやっぱり自己管理のね、気づきかなと思います、ね。で、まずは初めにですね、5月の2日から8日までちょっとカンボジアに行ってきましたんで、で、写真いっぱい撮ってきましたんで、ちょっとカンボジア初めての経験で、私は大体この、ASEAN は、タイも、ベトナムも、それからマレーシアも、シンガポールもインドネシアもね、ね、みんな、行ってるんですけど、なんか行く前にですね、もう、多分カンボジアは、ねえ、特に近くのベトナムの印象があって、もう蚊がすごかったんですよ、ベトナムはね。もう高級なレストラン行っても蚊だらけでね。ね、だからもう蚊のグッズはいっぱい買い込みましたね。ね、で、もうとにかくレストラン行ってもぶら下げるやつまで用意してですね。行ったんですね。行ったんですけどね。全く蚊がいないんですよ。ね、で、すごい綺麗でね、こちらのイメージはもうびっくりで、ね。で、特に泊まったのはですね、これ、ラフルズホテルっていう、もう、築約100年近いんですよ。で、すごい立派なホテルで、こういうね、中にプールがありまして。で、ちょうど、今回行くきっかけになったのはですね、こちらにいらっしゃる山田、牧師なんですけど、山田先生って。この先生が、約30年ほど前から、学校をやっておりました、ね。カンボジアで。で、一回ちょっと、前から言われたんですけど、まあ、今回、有沢会長がですね、なんか山田牧師の紹介で、大臣の方が、なんかちょっと具合が悪いんで、水素をぜひ吸いたいと。いうことで、ちょうど、一週間ぐらい滞在してですね、水素を、毎日吸ってですね、その、試しに、ね、で、水素を、購入して持って帰って、で、吸ったらですね、もうすごいゴルフがすごく、趣味で、ね、で、ハーフぐらいしか回れなかったんですよ。で、水素するようになってくな。よく、夜はよく眠れて、で、しかもね、ゴルフ、ね、もう、ワンラウンドは平気だ。で、連続でやっても大丈夫だ。で、もう、周りも、もう、それ見てびっくりしてですね。で、なんか仲間が6人ぐらい、すぐもう欲しいって言って。で、その縁で、ちょっと一緒に明日会社行くからっていうから、じゃあ面白そうだから、ちょっと行ったことないんで、ちょっとっていうんで。で、林さんと、それからね、荒川さん誘ってですね、ゴルフ好きの、ね、ゴルフ。ので、ちょうど来た、大臣が来た時に、ちょっとじゃあもうゴルフ招待しますよって、ね。招待されたら行かないわけにいかないじゃないですか。ね、それで、ちょっと、まあそういう経緯で行ったということですね。で、これがですね、さっき山田牧師の、学校なんですね。 マンゴーの木が、もうそこら中に植わってまして。で、これは職業訓練のための、障害者のですね、こう、電気製品を修理する、講座をやってまして。それとか、あと、縫製ですね。縫製の、それから、ここは精密機械のですね。なんか、線画の細かい、ね、それをやる、教室。で、宿泊場、レストラン。で、あと、バイクの修理ね。これも、職業訓練の方と、それから日本語学校と二つあるんですね。で、こちらが、で、こちらの方が、学校なんですね。日本語学校で、ね。で、立派なね、広々とした施設で。で、これは今、生徒さんが日本に、仕事をしたいっていうのがね、教育、日本語も、教育されて、で、それをちょっと、見学したんですね。で、室内にこの和室の、なんか、部屋がありまして、こういうのもなんか、設備もきちっと、宿泊のできるような設備もありまして。こちらも。で、これが、市内ですね。ここのところはちょうど、ちょうどイオンモールに行って、イオンモールがですね、3箇所ほどありまして。で、1箇所あって大成功したんで、今2箇所、3箇所目今作って、なんかイオンは大成功してる。で、大体、年率 7% で回ってると。まあ、すごい発展してるんですよね。だけど、ちょうどね、この後ろにある、これ中国資本が、マンションを作ってる。それがね、全部建設がストップしちゃった。もう中国がもう相当ね、来る当て込んで、いろんなことをね、カンボジアの空港を作ったり、道路を作ったり、その全部中国の援助ですね。で、まあこういう形ですね。だからビルも立派なビルがいっぱい建ってます。私がイメージしたのと全然違う。綺麗な街なんですね。うん、なんか、ベトナムのイメージがあったんで、ごちゃごちゃしてるんじゃないかなと思って。すごく。で、これは、宮殿ですね。で、これがね、なんと全部カジノ。マレーシア資本でですね。で、行ったらですね、中国人を当てに、ね、なんか、オープンしたらしいんですけど、行ったら、まあ、ほとんど観光通りがないというような状態ですね。一応、視察行ってきたんですけど。で、これが、ラッフルズホテル。で、もう、すごい、100年経ってるんですけど、もう全然綺麗ですね。なんか全部リフォームして、本当に快適だったんですね。で、これはちょうど、この前、日本に来て、スイスっていう大臣の邸宅にですね、ちょっと、こういう邸宅をですね、7箇所持ってるんですよ。本当宮殿みたいです。これ、玄関先で撮ったんですよね。中がこんなんです。ね、金ピカの置いてる調度品もですね、これご夫婦の方が真ん中に座ってですね、でこちらの方が通訳で、これ通訳がついてですね、相沢会長とそれからあと牧師の山田先生、まあそういうことですね。でこれは建物、ね、 5階建ての建物。こういうのがね、スケールがでかくて7カ所あるんです。もともとなんかすごくいいとこの出の方らしいんですけど。で、ごちそうになった中華料理店、ね。これも、素晴らしく美味しかったですね。で、なんかワインをね、なんかとっときのワインを出してくれたんですけど、おそらくね、2、30万するんじゃないかな。全然飲み口、味が違うんで。うん、それからこれが5類上ですね。これはね、パナタック5類上って、ちょうど調べたらですね、死ぬまでに1回やってみたい5類上のもうナンバーワンなんですよ。うん、知ってました？ね。知らなかった。幹部で、ね。あとでちょっと見てます。で、ところどころこういうね、キャディは一人に一人ずつキャディをつけます、ね。うん。キャディも美人揃い。うん。で、これが、なんかちょっとホテルでですね、ちょっとイベントをやってましてね、仮装の。で、一緒に写真撮りませんかっていうんで、ね、撮ってもらったんですけど。で、これは、日本料理店がありまして、元は、カンボジア大使館の、料理長をやってる人が独立してですね。ねだちょっと、豊洲から取り寄せた刺身をご存だったんですけど、ちょっと、有沢会長がそれに当たりましたね。ちょっと、やっぱり生ものはダメですね。ね。うん私、でも他の人は誰なんともなかったんですけど。で、これがですね、プノンペンから、アンコールワットに行くの飛行場ですね。で、これは立派な飛行場。これも全部中国の援助で、作られた飛行場。で、途中のこれ、道。この道もですね、これも道も全部中国が作った道なんですね。で、寒気でもうカラカラでですね、虫が放牧されてたんですけど、牛がもう痩せ細ってるんですよね。なんか草が全然ないって感じ。で、これがアンコールワットの内堀、堀がずっと、周りにありまして、アンコールワット行った人はいますか、なんかです。これがね、素晴らしいね、石造りで、ね、もうすごい広いんですね。で、こう、壁画が全部彫られてますね。こういう回廊ずっとですね。ね、大体、1000年から1200年ぐらい。ね、石をこれだけ積み上げて作ってるわけですよ。素晴らしいですね。まあ、漢字としてピラミッドに指摘するんじゃないかなっていう思うぐらいの作りですね。で、これはちょうどカンボジア、アンコールワットの近くにあった日本レストラン。入場料が、ドルで、全部ね、通貨は全部ドルが通用するんですよ。ね、もう、ほとんど我々、ね、全部ドルで、ね。で、これは、アンコールワットとアンコールトムっていうのが近くにありました、ね。これは日本のですね、ODA で全部今、修理を、ね。もう換気でね、池なんかも、本来いか池のあるところが全部、もう全部水が一切なくなっちゃって、ね。でもね、ジャングルの中にね、だから木でも埋もれてるような状態で、これはすごいね、これ、37度だったんですよ。で、有沢会長も下痢しながら、もうずっとよく、めちゃくちゃタフですね。よくね。 で、これは5類以上ですね。レストランで、もうレストランの目の前が5類以上になる。ゴルフの練習場です。こういう感じで、ね。で、綺麗なね、もう何見て、どの人を撮っても綺麗で。で、ホテルも作ってるんですね、大きなホテル。で、これがちょうど、私がちょうど誕生日だったんですよ。で、キャディーさん4人でお祝いしてみました。で、これが今度、一回機会があれば、セミナーをカンボジアでやってもいいかなと思ってね、一応、やる予定の、レストランをちょっと、撮影してきました。ね、100年経ってるんですけど、ね、非常に重みがありますよね。調度品ももう、ほとんど変わってないらしいです。素晴らしい。で、今の首相はですね、フン・マネットという人で46歳。で、12月にですね、日本に来たらしいんですよ。それで特に日本に特区を作ると。だからもうぜひ、ね、企業委員長ね。今、盛んに副首相が来た、ね。すごい、なんか、かなり日本に、まあ、中国がね、止まっちゃってますんでね。で、フンセンが、この息子さんですね。これ先ほどのカジノですね。で、各省庁にちょっと案内してくれたんですけど、ね。これが青年、この真ん中の人が大臣ですね。だからもう大臣もほとんどみんな若返りで、まだ大臣になったばっかりで。先ほどの清泉さん大臣は30年やってるね。大臣も30年。だからずっと自分が計画した通りにやってくる。ね、日本はだからね、もうね、1年か2年したら変わっちゃうじゃないですか。だから自分の思った通りできない。だけど、ね、だからもう、ね、そういう点では、カンボジア、ある面でいい面と悪い面がありますけどね。だからまあそういう点では、志さえ持ってれば、でこれが、エネルギー資源省、鉱山省の大臣、森林の大臣。で、これが、ちょっと会食を兼ねて、労働大臣、労働省。真ん中に。立派なね、中華料理の店で案内してくれた。それから、ちょうど、チップモングループっていうですね、向こうの財閥のですね、方を紹介してくれて、これが財閥のですね、社長です。まあ、赤いですけど。まあ、40歳ちょっと。私もね、いろいろ話してて、今度新しくね、本を出すんですけど、それを翻訳して差し上げますっていうふうに、ね、約束してきたんでね。で、昨日ね、ちょっとカンボジア語にちょっと翻訳できないかと、昨日、ちょっと、アルサ会長の知り合いに人に言ったら、いや、カンボジア語よりも英語でね、まずやって、ね、英語にすればもうエリートはみんな英語、大体もう、アメリカの大学とかそういうところ出てる人がほとんどですから。ね、まあ、とりあえず英語で、英語に翻訳して出版するということにしようかなと思ってますね。この財閥はですね、ショッピングモールから建設から、それから飲食から、それからホテルからですね、ハイアットリージェンシーとか、そういうホテルも経営してて、もうやっぱりありとあらゆるものをやってるっていうね。まあ財閥ですね。まあそういうことで、非常にこう、 大歓迎してくれるんですね。ね、だから非常にこう私があのイメージが全然ね、あのちょっとイメージ的には初めイメージしたのと全然違ったと思うんでね。だから機会があったらですね、あのあそうかゴルフあそれやね、死ぬまでに行きたい海外の絶景ゴルフコース。で、今度また皆さん、あの、機会があったら、あの、ネットで調べてみてください。まあ、あの、一回、あの、話の種でですね、あの、なぜね、カンボジアが面白いかというとね、なんかね、行っても場が違うんですよ。で、カンボジアのいいとこってのは、あの、災害がないんですね。台風は来ない、地震がない。しかも、ね、暑いイメージですけど、乾燥してるんで、雨季でもそんなに湿気はない。すごく過ごしやすい。だから意外なね、ベトナム行って私は蚊だらけでもう、あんなとこ絶対嫌だと思って。で、タイはタイでゴツゴツしてるでしょ。で、インドネシアもなんとなくこう似たような感じですよね。だけど、感動じゃなくなんかスッキリしたね。しかも歴史的にはカンボジアのポルポトが170万人ぐらい虐殺してる。日本も350万人死んでる。ね、大変です。ってことは、マイナスエネルギーなんですよ、ね。マイナスエネルギーだから、プラスのエネルギー持ってるし、そういう人は大歓迎。で、行って、カンボジア行って人はもうなんか金儲けしやと。そういう人はもうみんなうまくいかない。ね。ですから、やっぱカンボジアのためにね、なんか、やれることやってね。ね。おそらく、日本もそうじゃないですか。ね。アメリカがまあ、少なくともね、そういう、ね、キリスト教の国ですから。残念なこともあって。すっごい日本人ね。これが発表できる。だからそういう面では、カンボジアっていうのは非常に、私は面白いと思います。一回ね、皆さん行く価値はあると思います、ね。一回だから、ちょっと、計画をして、面白そうだな、行きたいなという方はですね、ぜひ参加してみてください。で、トンガの大臣の方々に、ちょっと講演もお願いしてですね。うん、で、ゴルフ会もやって、ゴルフをいただける人ですね。うんうん、結構、うんで。観光も結構いろんなとこありますね。うん、いいかなと思います。なんか将来有望なような気がしますよ。うん、なんとなく、ねうん。じゃあ資料行きたいと思います。16ページは。では対処法のまとめから。
対処法のまとめ、ステップ1、自分の周りで起こる、良いことも、悪いこと、理不尽なことも、すべては過去の自分の思いと言動の結果。自分が作り、引き寄せた結果の世界であると気づく。マイナスは気づきと受け止めて、マイナスのコメントはしない。言った通りの現象を潜在意識が作ってくれるので、何事にもプラスの言動を心がける。
はい。で、ステップ1はですね、周りで起こる、ね、いいことも悪いことも、ね、特に、なんでそんなことを、か、ね、っていう、ね、理不尽なことも含めて、すべて自分が作り、引き寄せた結果の世界であると気づく。で、周りで起こることは全部自分が作ってるんだ。ね、うん、この認識ね、うん。いかにね、なんでもそんなことね、違うだろうっていうのを思うことも、すべて自分がそうさせてんだと。そういうことをこそそう思わなきゃいけない。で、マイナスは気づきと受け止めて、要するにマイナスのコメントはしないってことは、一番聞こえるのは自分ですからね。ですから、望まないことは言わないと。で特に認証がないから、あいつはああだこうだ言うと、自分がああだこうだんだ。っていうふうに聞こえてしまいますから。ですから、マイナスのコメントはしない。何事もプラスの言動を。これ これがね、だからね、うまくいかない人の話を聞くと、うまくいかないことばっかり言ってるんですよ。で、うまくいってる人の話ってのはうまくいってることばっかりですね。うん。だから、どんどんどんどんいい、好循環するわけですね。じゃあ、ステップ2。
ステップ2。過去の言動の結果が現在の世界に現れている。プラスの現象もマイナスの現象も自分が作った結果と認識する。特にマイナス現象は仕方がないことだと納得し、ありがとうございましたと宣言して、過去の言動を清算し、自己認識して未来につなげる。自然に場面がプラスに転じて、周りが良い方向に変わり、同じようなトラブルは一切起こらなくなる。
はい。で、過去のね、言動の結果が、ね、現在に現れてるという、ね。ですから、すべては自分が作った結果だと言ってる。ですから、仕方がないんですよ。そこをどうのこうのしようと思っても、それは、ね、うん、そこで、大事なのは仕方ないことだと納得して、ありがとうございました。あ、気づかせてくれてありがとうございました。ということで、ね、宣言して過去の言動を清算する。で、未来につなげていく。なんで あいつはこんな理不尽なことを言ったりやったりしたんだと。で、そこを、ああ、そこでこちらがそうさせてんだと。ということで、ね、うん、自己認識して、清算する。で、清算した時点で、場面がプラスに転じて、周りがいい方向に変わり、ね、同じようなトラブルが、だから、生産しない限り同じことを繰り返してしまう。またかよ、と。だから、ここはぴったりね、ここは、ね、その人は、ね、気づきを与えてくれる人は、いいですか？気づきを与えてくれる人は、ね、こちらが、に気づかすために、ね、理不尽なことを言ったりやったりしてくれたんだと。って思えば、ね、思ってありがとうということで、もうこれは切りつけてしまう。そうすることによって、場面が変わるんです。場面が変わって、同じようなトラブルが。で、それを、ああだこうだってね、言って、尾を引くと、また繰り返し同じような現象が起こってしまう。はい。それがステップ2ですね。じゃあ、ステップ3。
ステップ3、思い通りに進んだ時の成功体験を積み重ね、謙虚に自信を持って思いをきちんと伝え気づきを共有する。周りで起こるマイナスはすべてプラスに転換されて、未来は思い通りに進化成長していく。周りの人々にこの気づきのメカニズムを優しく笑顔で、おおらかに、正直に、前向きに、単純明快に、はっきりと伝えて人を正しく導く。自分が変われば周りが変わり、未来が変わる。思い通りの未来が築かれる。
はい。で、特にね、このステップ3が一番重要なんですよ。ね。だから成功体験を積み重ねていうか、そうか、最近周りがどんどんどんどん変わってきたな。ですから、自分がどんどんどんどんいいことを引き寄せてきますから。ね。引き寄せてくるってことは、あ、そうか、自分が気づいて自己修正してるから、そういう現象が起こってきてるんだと。ね、いうことをきっちり思って、ね、自信を持って思いをちゃんと、やっぱり、ね、リーダーっていうのはね、周りにですね、自分の気持ちを伝えていかなきゃいけない。特に、経営者っていうのはね、自分の方針なり、ね、自分の考えなり、ね、それをやっぱりわかりやすく、常に発信していくってことが経営者には、ね、求められます、ね。その場合一番大事なのはですね、ね、優しく笑顔で伝える。もう絶対真剣になっちゃいけないんですよ。真剣になった時っていうのは顔がこわばってます。眉間にシワが寄ってます。嫌な顔して言っても相手は聞かないです、ね。どんなにいいことを言ってもですね、優しく明るく笑顔で、おおらかに、正直に、前向きに、ね、単純明快に、はっきり伝えて、人を正しく導いていく。これがね、経営者。だからそこはもうね、常にこう発信していく。 そこは大事ですね。そのためにはいろんなね、ツールがあります。だから、やっぱりそういうツールをですね、とにかくね、導入して、それをうまくこうね、社内に浸透させていく。これも非常に大事だと思います。ね、そうすれば、ね、自分が変われば周りが変わり、未来が変わる。で、特にね、大事なのは、ね、経営者ってね、人のことがよくわかるんですよ。で、自分を客観視するってことが大事なんですよ。ね、自分が言ったりやったりしたことが、ね、どういうふうに相手に受け取られてるか。自分は今はね、ね、どう振る舞うべきか。ね。だそこは非常にこう大事。ね。ということはエネルギーですから伝わっちゃう。例えば、ね、ホテル泊まる。ね、ホテル泊まって、やっぱりあるままにしてきちっと片付けて出てくると、で、掃除の人はどう思うんですよ。あ、ちゃんと使って、ちゃんときちっとやってくれたんだなと思うわけでしょ。で、いいエネルギーが返ってくるんですよ。で、どうせ掃除してくれるんだからもうね、うん、こんなもうね、そのままでババッとね、やってそれでいいんじゃないか。ね、それはそれで、そういう考えもある。だけど、掃除する人の側にとっては、きちっとね、して、ね、タオルなんかもちゃんときちっとね、揃えて置いとく人と、ね、まあ、わーっとどこにあるかわかんないようなね、要素と、どうですか？ね、だからそういうこう、一つ一つ自分の行為をチェックして、うん、ここはね、特に、整理整頓ってのはもう絶対大事です。特にリーダー。リーダーで整理整頓がもうね、できないって人はね、うん。やっぱね、そこはもう、常にきちっとしていくっていうね。うん、で、整理整頓することによって、ね、こう、周りの場が変わっていくじゃないですか。ね、だから、高級な、ね、いい店とか、いいホテルとか、いいレストランとか、でもきちっとしてるじゃん、隅から隅まで。ね、やっぱり乱雑なところはない。だから、気持ちがいいじゃないですか。それと同じように、皆さん方がいる場所も、常にそれを徹底してるというのはね、これも、経営者としてはね、見本を見せていくということが大事だ、ね。だから自分が変わるや周りが変わり、未来が変わっていく。で、その結果、思い通りの未来が築かれる。で、それで次、新しく資料を作りました。今度はですね、人のレベルを見る。人のレベルを見るってことは、で、皆さん方が、こう、人を見て、あ、この人はレベル1だと思えば、レベル1で見てあげる。レベル2だったらレベル2の要素で、レベル3だったらレベル3の要素で見てあげる。っていう、目安になるための資料。では、これはレベル1から行きましょう。はい、お願いします。じゃあ、次のページですね。
人のレベルを見る。人間には5段階の気づきのレベルがあります。レベル1、気づかない人、新入社員等、自信がない、自分のことで精一杯、余裕がない、謙虚さと素直さに欠ける、無知、ことを知らない。その結果、主体性が持てない、善悪がわからない、人の言いなりになる、人から騙される、人を騙す。今後の対応、良い環境で育てる、謙虚になって学び、素直に教えを請う、いろいろ経験して自信をつける。
はい。やっぱりね、気づかない人っていうのはね、やっぱり自信がないし、自分のことで精一杯余裕がない。ね、それで謙虚さと素直さに欠ける。ね、要するに、一番ですね、やっぱり問題っていうのはね、無知ですね。ことを知らない。ね。ことを知らないっていうのは、ね。もうだから、とんでもないことを言ったりやったりする人いるじゃないですか。で、それはもうレベル1なんですよ。レベル1の人に対して、ね。評価をね、レベル1はもうしょうがないんですよ。わからないんですよ。無知です。ね、 わかんない、わからないってことは、それいいと思ってやるわけですね。最近あるじゃないですか。指示役が、ね、人を殺せとかって言ったって。ね、もう、その方がね、それやったら、あとどうなるかって考えないでやっちゃう。ね、お金いくらもらってもなるとかね。まさに、レベル1ですよ。ね。だから、そんな理不尽なことを言ったりやったりするっていうのは、レベル1の人に対して、じゃあどうしなきゃいけないか。で、これは、良い、いい環境で育ててやる。いい環境に、ない、させない限りは、良くなりませんよ、ね。ですから、やっぱりこう、そこで、悪い環境に馴染んでいくと、それが当たり前だと思っちゃうんですよ。ね、だから、いい環境に、ね、行くことによって、ね、どんどんそれは、あ、それがまあ、いい環境が当たり前になる。だから、やっぱり、そういう面では、ね、会社とか、ね、やっぱり整理整頓きちっとして、ね、きちっとしたところで、ね、やっぱり、生活してる人と、乱雑なところで生活も全然違うんじゃないですか、うん。ですから、いい環境で育てる。で、謙虚になって名を学びを、素直に教え込む。だから、謙虚さと素直さがあれば必ず伸びますよ。で、いろいろ経験して自信をつけて。そうすると、これ、ステップ2に行くわけですね。だから、経営者としては、まずはいい環境を与えてる。ここはもうね、本当、そういう面では、だから、しつけっていうのは一番大事じゃないですか。ね。だから、やっぱり、今、ね、家庭でしつけされてないですからね。もう甘えて育てられちゃってるから。ね。そんなことも知らないの？って知らないの？だから、やっぱりそういうことをきちっと、やっぱりこう、分かってもらうように、やっぱり仕向けていくの。だからやっぱりそこは、ルール化していく。ね、仕組みで作っていく。ね。ですから、すべてマニュアル化してしまえばいいんですよ。で、マニュアル化してしまえば、どうなのか。ちょっとここに書いてあるから。この通りやればいいんだよ。これ今、当社も、もうこと細かく何でももう全部、マニュアル化してですね。それは今、うちの社長にちょっとお願いしてますんで。皆さん方にね、それを、また提供できる、機会もあると思います。何が何でも全部入ってる。そうすると、そこに入ってないものを入れていけばいいんですよ。こと細かく。いいですか？言わんでも分かるよっていうのが昭和の。今言わない限り絶対分かりませんからね。いいですか？言わんで分かるやつは、ね、もう大企業のエリートになってるんですよ。ね。だから、言って、やっぱり教えていかないと。ね。わからんわけですよ。そんなもう、一目瞭然でわかるじゃなくて、考えればいいじゃない。ですから、ここに、次のレベル2。はい。
レベル2、気づく人、一般社員と、謙虚な姿勢、学ぶ意欲がある、素直に受け入れる。いろいろなことに挑戦する。その結果、自信が得られ、良い結果につながる。ともすると、有頂天になりやすい。少しの結果で満足し、ステップアップできない。言われたことしかやらず、自分で考えてやることができない。過去の成功体験にとらわれて、現状脱皮できない。スランプ状態でマンネリ化し、成長が止まる。今後の対応、夢や志を持つ。人に頼らず、すべて自力で成し遂げる。責任ある立場に推挙されるように良い結果を出す。 現状から脱却するために自力で創業するように行動を起こす。
はい。で、気づく人ですからね。やっぱり謙虚な姿勢で学ぶ意欲ある。素直に受け入れる。いろんなことに気づく、ね。これは、社員としては非常に優秀なタブですね、うん。で、自信が得られて良い結果につながる。だけど、いい結果につながってもね、人っていうのはすぐ、有頂天になるんですよ。ね。ここはね、ただ、常に、その有頂天を止めていくには、常にやっぱり、ね、ステップアップできるように、夢や志を持たせないとね。だから夢や志は、自分で作るものなんですよ。与えられても夢や志は持てないよね。その、やっぱり時期時期に、やっぱり年齢とか、いろいろ経験していくうちに、自分が、こういう夢とか志を持っていくんですね。だから、ね、皆さん方も、おそらく夢と志が大事なんだと。夢は持てよと。ね、志が大事だということを、おそらく言うと思うんですよね。だけど、なかなかね、本人はピンとこない。ね、だから、自分の中で、今やりたいことを、ね、やっぱり、今やりたいことを、まずそれを目標にしろ。ね、何か欲しいもんでいいじゃないですか。ね、だから、それで、こう、ステップアップしていくように、やっぱり仕向けていく。ね。やっぱり、ね、そこのところは大事だと思うね。で、通常ですね、やっぱり、少しの結果で満足し、ステップアップできない。ね。だから、大体、そう、普通の人はそうですよ。やることやってますよって必ず言うんですよね。ねえ。だから、そこはそれ以上、こう、伸びようっていうね。うん。何か、そこに意欲っていうかね。かける。ということは、このね、言われたことしかやらず、自分で考えてやること。だから、言われたらやるんですよ。で、言われないと、なんで言ってくれないんですかってなる。そんなの考えてやるよって。ねえ。昭和の人間だったら、必ずそう言うよ。そんなのや、何言ってんだって。ね。それは今通用しないんだよ。そう言うと、それはパワハラだっていうからね。ね、変な時代になってきてますよ。ね。だから、そこは、やっぱり、しぶけていかない。だから、やっぱりそこにはインセンティブがいるんですよ。みんな現金どうやろ。ね。なんかあればやるよっていう。ね。で、ね、過去の成功体験にとらわれて現状だってできない。ね、スランプ状態でマンネリ化して成長。大体ね、こう、もうね、素直でこうね、はいはいってやってたのは何年か経ってくるとそういう風になっちゃうわけです。ね。それは何かちょっと、ね、こちらはどんどんそれを、テーマを与えて仕向けていかないか。ルール化してるんですね。どんどん仕向けていく。で、そうすることによって、ね、本人たちは、ね、やんなきゃしょうがないんだ。で、今後の対応としては、夢や志をね、持つように、やっぱり、ね、方向づけてあげる。で、人に頼らずすべて自力だ。ね、これはね、やっぱりね、他力が多いね。自力にならない。ね、自力って何かっていうと、ね、自分のことは全部自分でやることです。ね。ね、だから自分で自分のことをやらない。ね。だから人任せにする。ね。これはもう絶対良くない。自分でできることは全部自分でやる。ね。これがね、自立してるかどうかっていうのね。自分で、ね、やれ、何かに依存するっていうことは、それ以上成長できません。ですからね、もう依存心、依存がもう当たり前になっちゃう。だからここはね、人に頼らずすべて自力で成し遂げる。責任ある立場に推挙されるよ、良い、いい結果を出し続ける。うん、ということは、給料に見合うことをやっぱりね、やってみよう。 やっぱり給料っていうのはね、やっぱりそれだけちゃんと会社のね、会社に貢献してる。やることやってますよっていうのは、まあそれは当たり前で、貢献してることとは違いますね。ね、現状から脱却するために、自力で創業するように、だから二代目、三代目の人は、ね、先代がやったと同じことやってたらダメだと。ね、これは、自力で創業する新しいことやるぞと。自分なりに。ビジネスモデル作って。ね。そうでないと、止まりますよ。ここはね、本当に自力で創業する。これを教えていかないと、うん、ね、おそらく皆さん方、自分がね、それをやってきたからこそ、今日あると思うんですよ。ね。長年ね、だからそこはもう、ね、どんどんこう、ステップ、レベル2からね、3に上がっていくためにはそこは、かなりね、2から3に上がるっていうのは、相当なね、ハードルがあります。じゃあ3はどうなのかというと、次。
レベル3、気づきを与える人。経営者及び管理者。成功体験があり、絶対的自信がある。人にいろいろ教えたい。人を客観視できるが、自分は客観視できない。その結果、成長意欲があり、自分でいろいろ工夫して、ビジネスモデルを作り、良い結果を出す。成功体験があるので、教育だと思って、何かにつけて、周りにこうあるべきだと改善を要求する。その結果、人から嫌われる。パワハラになりやすい。意図しないことがあると人のせいにしたりマイナス発言する。何かあると独りよがりになりやすく疑心暗鬼になって孤立する時がある。今後の対応、周りを変えようとしない。自分が変われば周りが変わることに気づく。どうしても周りに伝えたい時は真剣にならず明るく笑顔で伝える。周りの人の良いところを褒めて良い気持ちにさせる。プラスもマイナスも、すべて自分が作り、引き寄せた世界であると謙虚に気づき、素直に自己修正する。
はい。で、レベル3は気づきを与える人なんだね。はい。ね、気づきを与える人ってことはもう自分は気づいてる。ね、だから人を客観視できてるんですね。だからこれはレベル3の段階では自分は客観視できない。だから成功体験があり、絶対的に自信がある。人に、だから人にいろいろ教えたい。だから成功体験があるからこそ経営者でいられるんですね。だから成長意欲があり、自分でいろいろ工夫してビジネスモデルを作り、いい結果を出す。だから成功意欲、成長意欲があるから、ね、で成功体験があるので、教育だと思って何かにつけて周りに。こうあるべきだと改善もできる。だから、ね、もう人の問題点すぐわかりますから。ね、だからこうしろ、ああしろなん、ね。そうすると、今の状態では、パワハラだって言われるわけですね。昭和の時代はこれは当たり前なんですよ。で、今はこれは当たり前じゃなくなってるんですよ。だから、ここのところを工夫してやんないと、ね。意図しないことがあると、ね、ここは自分は、人のせいにしたりマイナス。じゃあ結局は、やっぱりこれが原因でこうなったんだと。自分が原因だとは思ってない。場合は分かってない。何かのせいにする。で、そうすると何かのせいにしたら絶対問題解決しません、ね。永遠に繰り返しますからね。うん、ね、何かあると、ね、周りには、一人よがりになって、疑心暗鬼になって孤立する。要するに、ね、周りから見ると一人よがり状態で。だからレベル3、だけどね、レベル2から3に、ね、3になってないと、次のステップに行けないんですよ。で、これは誰しもここは通らなきゃいけないんですよ、道です。ね、行って、ね、やっぱこうあるべきだって言って、ね、やっぱりトラブル起こると、工夫するようになるじゃないですか。あ、そうか、言い方まずかったかなとか。ね。そこでやっぱりいろいろ自分も工夫して、ね。 やっていくようになるじゃないですか。ね。ね。で、まあね、大体普通はなんか、こうじゃないのって言っても、はい、わかりました。じゃあ、次やりますよ。と言っても、永遠に治らない。大体これはね、そこは、ね、自分がそうさせると思ってないから。だから、ここはもう、本人の、ね、本人の中に入っていかないんですよ。エネルギーとしてね。ね、こうに書いてあるんですけど、ね、周りを変えようとしない。自分が変われば周りが変わることに。だから、自分が変わるってことは、言い方を変える。ね。で、自分が、ああ、そっか、自分がそうさせてんだと思いながら、分かった上で言っていくと、うん。ここも大事ですね。ね。うん。で、ここにどうしても周りに伝えたいときは、真剣にならず明るく笑顔です。だから真剣になったときは絶対触りません。なぜか、嫌な顔になってるんですよ。にこやかじゃないんで。嫌な顔して言ったらどうですか？ね？その時、はい、わかりましたとは言うよ。だけど聞いてないよね。お前、この前も言ったよね。あ、そうでしたかって。なる。ね？だからこう結局は、真剣になってるから嫌な顔ですよ。で、にこやかな顔で言ってるんじゃない？ね、にこやかな顔で言われたらびっくりって逆になっちゃうよね。これね。で、周りの良いところを褒めてよいけど、ここはいい気持ちにさせない限りは、いい気持ちになってもらうってことはエネルギーを与えるわけです。ね。うまくいかない人っていうのはエネルギーがない。気づくだけの力がない。気づくだけの力がない人に、ああだこうだ言えば言うほど無駄です。パワーがない。もともとだから、気づくだけのエネルギーがない。で気づくだけのエネルギーを提供したら、それには褒めてよいしょしてる。今やってることに対して、ああ、なかなか頑張ってよくやってるね。よいしょした、しといて、だから手続きがいるんですよ。だからね、平成の人間たちを動かすにはね、パワーがいるんですよ。ね、昭和の時代だったらね、パワーのいらない、やれって。俺にとってやれって、これで終わりだったんですよ。今、平成の時代はね、パワーがいるんです。ということは、いろいろ工夫してから伝えていかないと。伝わらない。で、プラスもマイナスもすべて自分が作り引き寄せた世界であると、謙虚に、素直に、やっぱり、ああ、そうか。結局自分が悪いんだ。うちの会社の方もしょっちゅう。私、風邪ひいてね、昨日、おとといね、で、どうも、視力を見に、ね、ちょっと今、原稿の締め切りで本の、新しい本の原稿の締め切りが、ちょっと、昨日、おとといだったんですね。で、こういうふうにやっといてくれよっていうのも、ね、なかなか伝わらない、ね。何回言ったらお前だって、思わず言いたくなったり、あ、待てよ、これいかん、気づけ。何回言っても、町内か直接、メールじゃわかんない。大変ですね。エネルギーがいるよ。エネルギーがないときに、本当にイラついてくる。なんで、言った通りに忠実にやってくれればいいんだって、ね、思うんだよ、ね。具合の悪いところを気づけくるわよ。ね、かなりね、本当、そこはね、ね、ね、まあ、ここはね、周りの人の良いところを褒めて良い気持ち。これはね、本当平成の人間はね、もうこの良い賞をね、してやんないと、動かない。もう黙ってやれなんて言ったらね。もうすぐ言ってきますよ、ね。それパワーですよ。本当に。これはね、本当。うんだからもう問答無用でね、育ってきたらね、うん、みんな、皆さん、全員がね、昭和の人間だと思う。おそらく、平成の、そうです。だから、ゆとりがないとじゃん。ただ、彼らはね、 結構ね、素晴らしいところは、綺麗好きなんですよ。ね、徹底して綺麗に。ね、うん、でそこはね、昭和の連中の方が雑ですよね。だから本当に、そういう面でキチキチってしてますから。ね、まあそういう面ではもう、いいところはいっぱいあるんだけど、ただね、その自分で考えて、やれないんですよ。いいですか？自分で考えて工夫してやろうっていうのはね、自分が、要するにやりたいことはいいんですよ。自分がやりたいことはやるんですよ。ただ、こちらが望むことをこう考えて、手助けするっていうのは、非常に不得意ですね。そこのところは、こちらがちゃんとそういうことを分かった上で、きちっと対応するっていうね。先読みして対応することが大事。だから、ここのところですね。レベル3の段階では自分は客観視できない。人は客観視できますか？だから、レベル2の人を3にするっていうのは、ね、レベル2が3になるっていうのはかなりのハードルがいるってこと。だって、いい結果出して、こうね、やっぱり、会社を引っ張っていくぐらいな売り上げを上げていく人でないとレベル3にはならないんですよ。ね。やっぱり、ね、みんな利益を持ってくる。そこは大事なところ。まあ、2.5 ぐらいね。2.5 ぐらいになってくれればありえない。3じゃない。3は望まないけど、2.5 で。ね、じゃあ、レベル4は何か。はい。じゃあ次、レベル4。
レベル4。意識して気づき、自己修正する人。バイオエネルギー理論実践者。自分を客観視できる。自分の問題点に気づき、自己修正する。自分が中心であり、周りはすべて自分が作った世界であると認識できるが気を抜けない。修行が必要。その結果、進化成長する。周りから評価される。思い通りになる。今後の対応、気づきのメカニズムを周りに伝えて、お互いに共有し、正しく導く。レベル4を維持するためには、いつも気を張っていなくてはなりません。過去の皆様方の言動によって、繰り返し気づきが与えられるためです。常にレベル4を維持することは至難の業であり、まさに修行の領域ですが可能です。
はい。で、意識して気づき、自己修正する。で、自分を客観視できる。自分を客観視できるってことは、自分の問題点に気づいて自己修正ができる。自分が中心であり、周りは全て自分が作った世界であると認識できる。が、常にこう認識してなきゃいけないから。気を抜けないんですよ。だから修行だと思って、ね、気を、誰かがいるときは必ず、一人になったときだけです、気抜けるのは。この段階ですね。で、その結果は進化成長する。周りから評価。思い通りになる。で、今後の対応としては、気づきのメカニズムを周りに伝えて、お互いに共有して正しく導く。で、レベル4を維持するためには、いつも気を張ってなきゃいけない。過去のね、皆さんの言動によって繰り返し気づきが来る。レベル4を維持することは至難の業であり、まさに修行の領域ですが、ですから皆さんは、今これを、ね、意識的にやってください。だけど一番ね、一番楽なのは、レベル5なんですよ。これは後半やります。ただ皆さん方に提供しているプログラムは、レベル5のプログラムを提供しています。